皆さんごきげんよう、じゅんこです。はい、立冬が過ぎましたが、皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますか？朝晩冷えてきたかなと感じる今日この頃ですがね、今日収録日が立冬になります。はい。で、11月8日ですね。で、配信日が11月の16日という日程なんですけどもね、やっとちょっとね、涼しくなってきたかなって感じですかね。まあもうね、本当はね、冬の始まりなのでね。でも昨日あたりすごい暑くて、関東だと25度。すんごいもう、車の中いたんですけども、めっちゃ汗かいちゃって、まだ半袖でもね、十分かなっていうことになりましたね。はい。9月もね、10月もね、暑くてね、なんか前々回の配信で、7月、8月、全国の平均気温が100年余りで最高だよっていうお話したんですけども、はい。皆さんいかがですかね？やっぱり暑いですよね。で、夏の疲れがちょっと今頃出てないかなっていう、結構ね、調子悪いよ、崩してるよって方多く見られるんですけども、いかがですかね？私もちょっと胃腸の調子が2、3日前かな、なんかちょっと調子悪くって、結構食べられない、なんか食べても何食べてもムカムカしてたんですけどね。はい。なんかね、この寒暖差多いじゃないですか。寒暖差がすごいあるので、やっぱりこれをバランス取るために、自律神経がね、頑張ってくれてるんですよね。そうそう、この自律神経、こんな話を今日はね、自律神経についてのお話をしようかなと思ってます。はい、ハッピーウェルネスデイズをテーマに、毎日を楽しく充実して過ごせるような、お話をしていきます。はい、どんな感じになるでしょうかね、楽しみにしててください。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供で、お送りしていきます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい。さあ、それでは、自律神経についてのお話、いきたいと思います。自律神経って何ぞやっていうところからね、話していきましょう。まあ、聞くことは多いと思うんですけども、実際どんな神経でどんなって、なかなかね、調べないとね、わからないかもしれないんですけどもね。自律神経は、自分の意思とは、関係なく自動的に働く神経のことですね。で、主に生命維持のための機能を司る神経になってます。ちょっと難しいけどね。まあ、例えば、心臓って止めたり動かしたり自分ではできないですよね。そんなことしたら大変だよね。そう。あと、血流とかもね。ちょっと血流、いっぱい流そうかなとか、ちょっと控えめにしようかなっていうこともできないわけなので、 これはね無理ですよね。こういったあの自分の意思とは関係なく働いてくれる神経、これをね自律神経って呼んでます。で、自律神経には交感神経と副交感神経がねあるんです。これはね聞いたことあるよって方多いと思いますけどね。はい。で、生命維持のため結構いっぱいありますよね。例えば呼吸、はい、呼吸寝てる時も呼吸してますよね。これも自律神経が働いてくれるから止まらずに働いてくれてます。はい。ただこの呼吸だけはちょっと意思があって動かせるんですね。コントロールできるんですよ。それが深呼吸しようとかね、ちょっと深くため息ついてみようとか、そんな感じで自分の意思でちょっとだけねコントロールできる唯一の自律神経の中のね一つなんですけども、まああとは体温、寒い時にね震えたりとか、暑い時に汗をかいたりすることですね。あとは血圧とか、あと心拍ね、さっき言った心臓、代謝、あと排尿排便もそうですよ。自律神経が関与してます。で、ここはちょっと忘れちゃいけないのが消化機能ですね。胃や腸にあるね消化機能も自律神経が制御してるんですよ。ここね結構見落としがちで、そうなんだ、自律神経なんだっていうのね、ちょっと私も知らなかった時もありまして、しかもこれらの自律神経の働きってなんと24時間365日もう休みなしで働いてくれてるんですよ。これね本当にすごいことですよね。もうめっちゃすごいシステムであります。こんなねすごいシステムを作った神様はね、もう本当にすごいよねって、もうちょっと感心しちゃいますけどね。もう人間に生まれてきてよかったみたいなね。はい。で、この自律神経なんですけども、この働きには心の状態が大きく関与してます。そうなんですよ。なんか自分の意思でコントロールできないんだけども、不安であったりとか心配事があったりで、ちょっと焦ったりとか悲しいとか寂しいとかね、あとはもう怒りでこうイライラしちゃうとかね、そういうこともバランスが崩れることになります。ね、自分の意思はコントロールできないけど、心の状態が深く関わってくるっていうことですね。でね、ここ、秘宝。なんだ、何が秘宝って。残念ながら、自律神経も老化します。じゃーん。ちょっとショック。って思いますよね。私も自律神経までもが老化、と思ったんですけども、どんな風にって気になりますよね。ここね、そう、あのですね、自律神経自体の全体のパワーがね落ちちゃうらしいんです。パワーちょっと漠然としてるよね。そう、交感神経と副交感神経のバランスがまず乱れちゃうんですって。そうそう。で、ね、比較的この交感神経っていうのは年を重ねてもパワーは保たれるんですって。ほらよくさ、年取ってすごい頑固になって怒ってばっかりいる人いるじゃない。ああいうの典型的ね。そうそう。だけど副交感神経はね、ちょっと弱くなりやすいんですって。これはね。はい。で、どのくらい落ちるんだろう。とね、具体化して数字に表した結果があって、まあ、20代を 100% だとします。20代を100として、で、大体ね、40代以降からね、こう、徐々に低下の道をたどり、まあ、50代、60代で、なんと、5割も落ちるそうです。50% に落ちるんですって。 すんごい落ち方よね、これ。半分。へえ。これまたね、やっぱりね、更年期とかとやっぱり関係あるんですって。うん、40代以降低下しやすいっていうのは、やっぱり更年期と関係あって、なんでかって言ったら、自律神経をコントロールしているところって、脳にあるんですけども、脳の中の、視床下部っていうところで、自律神経、こう、中枢なんですね。うん、でそこがやっぱりホルモン分泌の中枢でもあるんですよ。同じところなの、うん、なのでこう閉経してエストロゲン女性ホルモンがね減ったりなんかする更年期だとまあもろに自律神経も一緒に乱れちゃうよっていうことが起こる、うんね、だから更年期になるとなんかイライラしたりとかねちょっとわけもないのに汗かいたりとかねそうなんです。皆さんどうでした？私あんまり感じなかったんですよね。なんか運動してる、まあ、せいもあるかもしれないけどそんなに気にはならなかったですけどね、はい。でまあ、交感神経優位になるとやっぱりいつも興奮してる状態なんですよ。なんか疲れやすかったりとか、まあ、眠れなくなったりとか偏頭痛起こったりとかね、あとはやっぱり胃腸が不調になる、うん、イライラ常にイライラしてるっていうのはやっぱり交感神経が優位になっちゃってるっていうことの表れみたいです、はい。で逆に副交感神経が優位になるとまあ一般的にはねリラックスできてすごくゆったりすごく心地よいよって感じるっていうこともすごくあるんですけどもこれがね優位になりすぎている場合があるんですね。何って優位になりすぎちゃってるともうなんかねだるくてこう一日もずっとダラダラしちゃうっていうことがあるらしいです。はいはい。何事も適当なのねって感じねドキッとしますよね、うん。このダラダラがね、こうだるくてなんかやる気が起きないなとかね、活動が低下しちゃうよっていうのが続くと、やっぱりうつっぽくなっていくことがあるって言われてるので、やっぱり注意しなきゃいけないですよね。うん、内臓も気持ちもだらけたまんまだといけないということです。はい。やっぱり何事にもバランスが必要だよってことになりますね。でね、自律神経が老化すると、まあ、免疫にも影響するそうです。出た、免疫。免疫ね。うん、また、これについて話すとすごい長くなるので、ちょっとここでは割愛しますけども、まあ、交感神経っていうのはやっぱり日中に活発になる。うん、興奮したりね。で、それに対して副交感神経は夜に活発になる。ありますよね。で、さっき言った心拍、交感神経早くなります。ドキドキしちゃったりするとね。で、ゆっくりは副交感神経。で、血圧に関しては交感神経が働いちゃうとやっぱり血圧上がります。副交感神経は血圧を下げるという働きがあります。で、発汗ね、これ汗ですね。これも交感神経の時は汗ドバドバ出ちゃうけど。副交感神経になると優位になるとそれを抑制してくれるっていう働きになります。で、胃腸なんですね。胃腸の働き、消化、ここね間違いやすいんですよ。これ胃腸消化機能って交感神経が優位になりすぎちゃうと働きが抑えられちゃうんですって。だからなんとなく食べたもの消化できなくて胃がもたれちゃうっていう時が続く。これはもう交感神経優位になってるって証拠だそうです。で、逆に副交感神経優位な夜とかに活発になるんですよ。消化機能、自律神経が働いて。だからこれなんか逆って感じてる人が非常に多いんですけども、これね、反対です。だから夜寝るときにお腹キュルキュルキュルキュルなるときないですか？なんだろう、これすごい、なんだろう、私おかしいのかなと思うときがある。でもそれが正常なんです。夜寝てる時に胃腸の働きが活発になるっていうことですよ。心配しないでね。はい。で、ちなみに 交感神経っていうのはどのくらいでオンになると思います？これね、早いですよ。 0.2 秒で交感神経カンって入るんですって。そう、なんかあの人変なこと言った、イライラってすぐ来るってですよね。ここが遅くなると人間、昔の人間、昔からもうやられちゃいますから、うん、やっぱり防御に入るっていうことで、交感神経は 0.2 秒でオンになります。はい。でそれに対して副交感神経がオンになるのはどのくらい時間かかると思います？はい、これね、5分もかかるんですよ。5分、長いね。そうだから5分経たないと副交感神経っていう意味にならないって、私いつもレッスンで深い腹式呼吸を5分すれば寝ますよって言っちゃうんですけども、うん、5分かかるんですよね。だからね、やっぱり自律神経こんなに頑張って働いてるのに、やっぱり優しい生活を送るように努力したいですね。ずっと働いてくれるんだからね、なんかありがたく、やっぱり優しく過ごしたいなと思います。で、私自身が行っているルーティーンが、まあ朝ね、なんか知らないけどずっとこんなルーティーンですっていうのをちょっと紹介しますけどね。まずね、飛び起きない、大音量のアラームをかけてないです。で、まあこれ ね、寝坊は年に3回ぐらいあるから飛び起きちゃう時あるんですけども、基本的にのんびり起きます。はい。で、あんまりこう早く用意しない、うん、ちょっと寝床で目覚めたらちょっとストレッチしたりしてから起きます。でね、ここ次大事、ああ今日もまた一日始まるのかってネガティブに始まるんじゃなくて、やっぱり今日もね素敵な日になるぞって言って言い聞かせてから起きます。必ず。これも潜在意識がそうなっちゃうと、実際そうなっちゃうのね。はい。で、朝起きてコップちょっと2分の1杯ぐらいの白湯を飲んでからいろいろ動きます。はい。で、朝食必ず食べるし、まあ午前中に、まあ、日の光を浴びるってことを、まあ、日課にしてますね。まあそうなってるかな。うん、まあ玄関の掃除してちゃんと拭くっていうのもあるんですけども、それに対して夜ですね、夜は寝る3時間前までには必ずご飯を食べるようにしてます。済ませるように。で、だいたい6時以降はもう緑茶とかコーヒー等のカフェイン等はもう取らない。うん、アルコールはご飯の時に飲んじゃうけどね。はい。適度なね。で、寝る1時間ぐらい前までには必ず入浴してちゃんと湯船に入って、温まります。で、そうするとね、質の良い睡眠が得られるので、こんな感じでね、朝晩のルーティンはこんな感じですよ。はい。でもまだまだ改善の余地いっぱいあるのでね、ちょっと気をつけなきゃなとは思いますけどね。で、家にずっといる間ってやっぱり時々窓を開けて風を感じる、入れる、この揺らぎを感じるってことがものすごく大事だって言われてます。はい。そんな感じでね、自律神経に優しい生活をしていくだけで、ストレスもね解消できるんじゃないかなと思ってますよ。はい。あ、それではちょっとコマーシャルいきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ありがとうございます。最後までね聞いてくださって。はい。では本日のまとめです。自律神経って365日24時間営業なのでね、普段から、優しい生活をするようにしてあげましょう。はい。質の良い睡眠であったり、バランスの取れた食生活、適度な運動で、ゆとりを持って行動するって大事よね。で、リラックスできる時間を取る、 これはね、環境とか、まあ、リラックスできるなと思うね、あのカフェでもいいしね、自分でね、寝床でもいいし、であとはツールね、読書であったり音楽であったりとかね、瞑想するとか呼吸法を使うとかでちょっとリラックスできる時間を取るっていうことがめっちゃね大事かなと思いますね。でね、もうメンタルやられちゃってるよっていう時はね、もうね、自然と向き合ってください。うん、土に触れて植物に触れてください。でマインドフルネス瞑想とかね、まあ自律訓練法でもいいし、ちょっと心のアプローチをしてあげるといいかなと思います。うん、でマインドフルネス瞑想は心を空にして今に集中するのでね、なかなかいいんじゃないかなと思います。私マインドフルネス瞑想をねやってますので、ぜひ機会があったらまたご紹介したいと思います。はい、今日はね最後まで聞いてくださりありがとうございました。いつも聞いてくださる方本当に感謝しております。何かご質問ありましたらどしどしメールを待ってますのでね、お願いします。はそれでは良い日になりますように。 Have a nice day.